松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はカナダのモントリオールとつなぎます。モントリオールはカナダの東海岸にあり、トロントに次ぐカナダ第2の都市です。今日はそのモントリオールに住んで15年、現地でフリーのジャーナリストをされています関陽子さんにお話を伺います。フラワーレポーターの関さん。
Bonjour, je m'appelle 陽子関。 I have been living in Montreal, Canada for 15 years.
こんにちは。
こんにちは。
関さんよろしくお願いします。あのカナダの公用語っていうのは、
はい、
英語とそしてフランス語になるんですかね。
そうですね、あの、はい、カナダ全体ではそのようになりまして、でケベック州の、はい、公用語というのがフランス語になります。
はい、あの改めまして
、大体 の、 あの、はい、いろんなこう書類ですとか本ですとかそういったものは全部あの両方の言葉で印刷されているという感じなんですね。
すごいですね。じゃ結構文字量も多いんですかね。
量はどうしても増えてしまいますよね。例えば電話帳などでもその前半が英語で後半がフランス語とかそういった感じになりますので。
すごいですね、はい、あのこの時期のカナダの気候っていうのはいかがですか。
まあ、今まだ夏の残りというかそんなような感じなんですけれども、はい、この夏はとても雨が多くて、あの今になってようやく夏らしいお天気になってきたというような感じです。
なるほど。さあそんなモントリオールなんですけれども、今ちょうどモントリオール映画祭が開かれていますけれども、
はい、
日本でもかなり話題になっています。
そうですか。
はい、あのそちらではいかがですか。
今回はあの第33回ということで、はい、世界78カ国から457作品が参加しているんですね。
で
そのうち日本映画というのが9本ありまして、
はい、
正式にコンペティションに参加出品しているのが、はい、西川美也監督のディアドクターと、根岸吉太郎監督のリオンの妻なんですけれども、はい、あの昨年のグランプリが送り人でしたので、
ね、はい、
あのやはりこう日本映画というものにこう注目している人がかなり増えているようです。
あの実際のこの反応、作品の反応みたいなものっていうのはいかがなんでしょうか。
あの私はこのコンペティションに参加している2つの作品を含めて、5本ほど見せていただいたんですけれども日本映画を、あのやはりこう日本らしいというか日本ならではの、こう風景であるとか人間関係というものを描いていながら、実は非常にそれがこう普遍的なというか、ユニバーサルな内容であるというような、あのものが多くて、またそのようにきちんと受け入れられているという感じがするんですよね。あの例えばディアドクターであればその、いわゆる僻地医療の問題は扱っているんですけれども、
はい、
あのそういった問題に関してもやはり日本だけの話ではないというふうにみんな受け取っていますし、そのリオンの妻の方は太宰治の、はい、まあ、原作でその日本の、まあ、戦時中というか の、
はい、
あの風景を描いているんですけれども、あの今これをその世界の人たちが見ても、はい、別にこれは本当に日本の狭い範囲で起こったことではないというふうな見方をあのしているみたいで、そのあたりはとってもあの面白いなと思います。
なるほど。ちなみにあの昨年のグランプリ送り人でしたけれども、
はい、
あのその時というのは実際見に行かれたりとかはしましたか。
私は残念ながら行ってないんですよ去年は。
そうなんですね、
はい、
なんかね今回 の、 そのディアドクターに対して の、 この感触がなんかいい感じじゃないかという噂をされていますけど。
これは本当に素晴らしかったですね。私は2回拝見したんですけども、あ、ね、はい、あの本当に、あのなんて言ったらいいんでしょうね、こう最後にまず、拍手が起こりました、はい、まあ、これはあの美容の妻の方もそうなんですけども、その拍手がまず最後のシーンが終わったところで起こりまして、それからこうエンドロールがずっと出ますよね、でその間こうみんな外に出ないで、そのまま劇場に残っていて、でそしてまたそれが最後に本当に最後の最後にこう終わった瞬間にもう一度拍手が起こって、
すごいですね、
であのディアドクターに関してはその時後ろの方に会場の劇場の後ろの方に、はい、あの主演の 鶴瓶さんと
鶴瓶さんが
女性鶴瓶さんと、はい、それから瑛太さんとで監督の西川美也さんがいらっしゃったんですね、でそちらにそのみんながまた注目して あそこだっていうふうにこう分かった瞬間にこうブラボーという声が飛んで、
すごいですね、
あのその後本当にロビーで握手とかサインとか、そういうのをたくさん求められたりして、とってもいい温かい反応でした、
はあ、そうやって実際触れ合うこともできるんですね、会場で。
そうですね、モントリオール世界映画祭の特徴と言えると思うんですけども、
はい、
いわゆるこうセレブが集まるレッドカーペットというような華やかさはないんですが、その分というか一般の映画ファンにとってこう敷居が低いというか、非常に近づきやすい映画祭なんですね。
なるほど。
ですから記者会見なども一般に公開していますし、ですからスケジュールさえ分かっていれば、身近にこう監督や主演の俳優の方々を目にすることができますし、またそのなんて言うんでしょうね、こう本当に敷居が低いという表現がぴったりだと思うんですが、値段もそんなに高くなくて、たくさんの映画をこう、はい、映画ファンが見ることができるという映画祭だと思います。
チケットは毎回その映画館に行って買って 見るという感じなんですか？
1枚ずつのチケットもありますけれど ありますし、はい、回数券のようなものもありますし、あとパスというのがあって、それを持っていれば何でも見られるというそういうのもありますね。
いやでもそれにしても457作品ですからね、
はい、
すごい量ですけれども、
何人かのお客さんに聞きましたけれども40本も見たとか、はい、45本見たとかそういう人たちがいるんですよね。
でも現地の方はもうそれは毎年普通のことなんですかね？
まあ、好きな人はそうですね、もう毎年この時期になるともうさっさと早速そのパスを買ってプログラムを買って何を見ようかとこう一生懸命楽しみにしている人が多いんだと思います。
なるほど。今回初めて審査員として奥田瑛二さんがね、はい、参加されていますけれども、
はい、
その辺は関さんは情報はご存知？
実は明日のインタビューを申し込んでいるんですけれども。
あ、そうなんですね。はい、
はい、会場にはいらっしゃるのはお見かけしてます。
あ、そうなんですね、
はい、
ちょっとかなりそのね小田井さんの審査員ぶりもすごく気になるなと思いながら、
なんかブログで毎日報告をしてらっしゃるんですよね。
そうなんですね、
まあ、見つけたんですけど、もちろん内容に関しては詳しくは、はい、触れてらっしゃいませんけれども、簡単な報告を毎日してらっしゃるので、
はい、その辺もちょっとチェックしつつ、
はい、
いやでもちょっと表彰式は、まだこれから
ですね、これがこちらの時間ではまあ明日というか、まあ日付では同じですけれども、7日の午後7時からその最後のセレモニーがありまして、
はい、
そこで賞の発表が行われて、まあ、その後多少そのレッドカーペット的な、
はい、
イベントはあるようですけれども。
なるほど、
はい、
そこでねどんな方が登るのかというのも
楽しみですね。
楽しみですけれどもね、はい、いや本当にドキドキしてきましたけれども、
はい、
さあ最後にモントリオールに行った際に会話に花が咲くような役立つ一言というのを教えていただけますか？
一言で本当に簡単な一言で言うとサバというのがありまして、
サバ、
これはサバとこう聞くと、まあ、元気とかどうとかうまくいってる大丈夫とそういろんな意味に使えるんですけれども、はい、その答えもまたサバとこう低く下げると OK とか大丈夫よとかっていうふうな、その質問にも答えにも両方に使えるサバサバっていうふうな感じの便利な言葉です。
本当に日本語と一緒に大丈夫、うん、大丈夫みたいな感じ で、ね、使える、はい、サバー、ね、はい、ぜひ使っていただきたいと思います、
はい、
いや本当に楽しみにしておりますけど、またぜひインタビューさせてください。関さん、はい、今日はありがとうございました。今日のワールドフラワーズネットワークはカナダのモントリオールにお住まいのフラワーレポーター関陽子さんにお話伺いました。